7月4日水曜日、17時を回りました。水曜リジンチャンプル生放送でお送りしております。お送りするのはリクエストチョメノスケと
リクエストマングースオシロと
劇団大勢金城理恵です。
はい、お疲れ様です、はい、ということでですね、ツイキャスの方も来てくれてますね。もう、はい、リナママさんですね、はい、リクエストのチョメノスケさん、マングースオシロさん、理恵さん、こんばんは。北海道からツイキャス見ています、はい、明日から札幌ではオリンピックの競歩とマラソンが開催されますとのことです。
よかった。この時間だったら勝手に送られてくる文面じゃなかったんだね。
いや違います、定型文じゃないです。
ちゃんと見てるんだね。
ボットじゃないんだよね。
なんだボットじゃないんだ。
ちゃんと送ってくれてるんですよ。いやありがたいですね、はい、いやね、オリンピック東京とはなってますけども、うん、暑すぎるので、
まあね、
そうなので北海道で競歩とマラソンを開催しようということで、
はいはいはい、
そうそう、もう今結構この制限とかもしたりしてるらしいですね、
うん、あ、そうなんですね。
そうそう、で道路の舗装とかもうされてるみたいなのは聞きますけどね。生で見れるっていいですね。なんか
いいですね、羨ましいですね。
そうそう、でまた競歩と言ったらね、うん、沖縄のチーム名はオリジンがつけましたのでね。
あ、そうなの。
そうですよ、頑張るクイナーズ。
頑張るクイナー、
そう、頑張るクイナーはベンビーさんが名付けましたから。
本当に。
そうなんですよ、
で本当に頑張るクイナーにしたんですよ。
そうです。でなんか話聞いたら本当に日本代表の方とかもそのライブを見てくれたらしいんですよ、一応ライブの企画でつけたんですけど。すごくないですか、本当に。
すごい、本当に。
そうなんでね、ちょっと競歩ちょっとチェックしてるんですよ僕一応、
はい、
その競歩の企画の時に競歩ってこういうもんだみたいな、うんうん、反則とか結構すごい厳しいんですよ。だ膝を曲げちゃいけないと かなんか足がどっちかついてないといけないとか、
はい、
なんかそういうのがいろいろあって、うん、それ見ててうわ面白いってなってて、うん、したらオリンピックでやるって言ってたんで、
うん、
ちょっと楽しみにしてます。
うん、
そうそう、であとはやっぱ
いい
見てくださいね。そうそう、であとは日本のお家芸マラソンもありますからね。
そうですね、
そうそう、お家芸でもね、うん、でもなんか結構撮ってるイメージないマラソン、キューちゃんとかのイメージがすごいからか、
キューちゃんがすごいからな、
なんか僕らの世代でいうとこの、まあ、有森さんとか、うん、キューちゃんとか、
そうですね、
あの辺が頑張ってたからなんかマラソンってオリンピックでなんか勝つイメージというか
日本強い感じするよな、強い
とか、それとかなんかこの感動するというか、うん、イメージなんでね、ちょっとマラソンも頑張ってほしいなと思いますね。さあ続きまして柴博さん来てくれてますね、
はい、
リーエイトリクエストのチョメの、チョメと大城、そして FM 那覇をご覧のオーディエンスグーテンターク、
はい、いただきました、
少し疲れた須田の正樹ですと。須田正樹に似てないけどな。間違い探しですねこれはね、似てないですからね。さあ続きましてランリーレンさん来てくれてますね。はい、さーい、真田広之です。
なん
でよ。すごい人たちが来てくれてますよ。
急に渋い方が来ますね。
そうそう、渋いですね。
渋い方たち来てくれてるんだ。
そうで、まあ、シンプルに円楽さん来てくれてますね、うん、
師匠、
新師匠来てくれてますから。スケボー見たか、スケボー、チョメと同じぐらいの背丈の子たちが頑張ってたよ。いやもうちょっとちっちゃいんじゃないかな。本当に10代の子たちが頑張ってる。
12歳が出てた。
12歳出てたんで、
うん、今日も金取ってるんじゃないです
か。そう、なんか金取ってましたよね、
うんうんうん、
いや一応、ま、僕もうちょっとあると思うんだけどな。で、まあ、今の小学生でかいですからね。さあおそらさん来てくれてますね、こんにちは、金城さん、大城さん、マングースさんって来てますね。いやチョメはチョメがいない。大城さん挟んでるけどチョメがいないですね。さあ皆さんありがとうございますとのことでね、どうですかオリンピック見てますか。
オリンピックは、はい、見てますよ。家でこのリアルタイム、ね、ライブで見るのもあるけど、
うん、
旦那さんが全部録画してるんですよ。もう仕事中見れないから。
ガチ勢じゃないですか。
だから昨
日本当に寝る暇ないでしょ。
番組表こんなにあったみたいなぐらいになって。
ニューニューニューばっかりの。全部しかもね、スポーツのやつですからね。
そうそうそうそう、
いやいいですよね。野球とかもやってたじゃないですか。
あ、ね、やってましたね。
見ました野球、
うん、
見ましたね。
すごくなかった。
男子野球だろ。
男子野球、うん、そうそうそうそう。ね、で、ね、アメリカに9回裏で追いついて、
うんうん、
でその次にまた逆転したみたいな感動的な試合。
うん、
そう、なんか日本強くない？
いや強いよね。
今大会。
う
ん、
そうそうそう、
ね、今回ね。
と思ってメダルのあれ見たら中国えげつない。
えげつないです。そうなんです。同じ気持ちです。
えげつなかったな。
今回日本めっちゃ金取ってんじゃんと思って見たら
1位だろうと思ったの。
そうそうそう、倍ぐらい取ってましたからね中国が。
えげちいぜ、
えげちいですね。そう、しかも2位はアメリカでしたからね、うん、そうそうっていうのもありましたけど、あとはサッカーですね。
あ、そうですね。
ちょっとねやっぱ沖縄はね読売テレビやってないじゃないですか。
あ、だから見れないからね。やっぱサッカー好きにはもうどうやって見るんだみたいな感じ、ね、
だから僕その鹿児島の、まあ、サッカー部のキャプテンだった人、うんうん、僕らの1個目の先輩がなんかそのつぶやいてたんですよ、その、うん、 今からサッカーだみたいな、うんうん、で楽しみ日本頑張れみたいな、うん、でその前に、まあ、ブラジルと、うん、あのメキシコが戦ってるみたいな、うん、そっちも見てますっていうのを載せてたんで、うん、どのチャンネルでやってるんだろうと思って、うんうん、ずっと探したんですよ、うん、であ日本戦しかないのかなと思って、うん、日本戦の時間になっても全然つかないから、うん、調べたら読売テレビで、うん、読売系列は沖縄ではやってないから、うん、放送してませんみたいな、うん、
あ
本当に
それでかみん な, なんかネットで配信のやつを見てる感じ
だった、ね、そうどうやって見ればいいんだよと思ったら、うんまあ、その TVer っていうのでやってるということで、まあ、それで見て、うんうん惜しかったですね。
そうですね。
惜しかったです
ね。あんまりネタバレするなような顔してるからあれだけど、いやもうニュースでめちゃくちゃやってるんでね。
ね、寝てますからね。
そうそう、あのネタバレがちょっと気になる人はね、ちょっとこの放送は録画で、うん、あ録音で、また収録したやつを聞いてもらって、そうそうということでね。
延長延長でね。
延長は延長でしたけども、うん、よかったですね。誰かっこいいなんか僕あの一緒に見てた人がいるんですけど、うん、もうなんか。外国の選手かっこいいかっこいいって言って、
あー確かに。
そうそうゴール決めた後また服脱いでるから、うんうん、イケメンみたいなマッチョみたいな。
なんで外国人ってあんなにかっこいいのかな。
あれかっこいいな。ですね。みんなかっこいいからな。なあ。そうそうそう。
水泳とかさ体操の選手とかももろ逆三角形の体だからあのびっくりしちゃうよね。
釣りはしてる時とかすごくないですかあの体。もう理想的な体というか。
そうそうそう
漫画みたいな体しますからね。いやいいですね。
人間ってこんな体になれるんだって思うもんね。
レイさんも一応 そういうとこ見るんですね。この
見ますよ。
いやいいですね。
で結構あの水泳とかもアメリカの選手とかめっちゃもう入れ墨っていうか、はいはいはい、タッツがすごいじゃないですか。もう片方の腕にわしわしとかがなんかすごい。でももうそれでなんていうかな、それでも泳いでてもこの人だって分かるぐらいの感じ
ねえ、いや本当に彫刻のような体とかも来てるんですよ。めちゃくちゃかっこいいですね、うん、さあであとリナママさんからですね、レスリング沖縄出身ヤビック選手がレスリングで銅メダル、
ね本当にね、
おめでとうございますという
か、あれも感動したな。お父さんがずっとあの何回かオリンピック出てたけ ど,
ど
あのメダルは取れずに、お母さんもなんかあの競技をやってたっていう話で、
またこれあれですよね、うん、そのヤビック選手の戦ってる、あ戦ってあの前はヤビック選手が負けた人が決勝戦に行けたから、うん、この敗者復活みたいなやつに出れて、そうでその敗者復活の1回戦目の相手が棄権して、うん、3位決定戦のところまで行って、うん、でその3位決定戦でちゃんと勝ってみたいな、うん、なんかちょっとドラマチックというか、
あなんか 運もあったみたいな。
そうそうそう、であの3位決定戦の相手は今まで勝ったことがなくて、うん、2回やったけど2回とも大差で負けてる選手だったのよ。
大差で負けてるんだ。その選手に勝って、いや感動的だな。
あれはだドラマですよね。
ドラマ。
運がいいんですね。そう運もいいし、本人のね強さっていうか粘りもあったんでしょうね。
あったし、お父さんの要はまあ敵というか、
う
ん、お父さんが成し得なかった夢をやったよっていう。
そうだからこういう風に出るまでね。ヤビック選手がいたことも知らなかったっていうい
本当です、ね、
こともありますね。
確かに、うん、でもこれでまた注目しましたし ね、でハンドボールの女子も負けちゃったのかな、うん、なんか負けちゃったんですけど、沖縄県勢の方がいて、うん、結構決めてましたね、
うん、あそうなんだ。
そうもうあのカットとか、なんていうんですか、守備もめちゃくちゃ良くて、うん、なんか点数もめっちゃ決めてるみたいなので、
あそうなんだ、
惜しかったですけど、まあうんうん、いい活躍してるみたいな、さすがですね、はい、さあ、柴弘さんからウトに似てる外国人選手はいたか、まあ、ウトって僕なんですけどたまに言われるんですよ、うん、なんか似てる外国人選手がいるみたいな、うんうんうん、みんなただ鼻がでかいだけというか全然似てないけどなと思うけどよく言われたりしますね、うんうん、さあアニゾさん来てくれてます、はい、36度の群馬より、うん、こんにちは。あれチョメがいる、いやいるんですよ毎回いるんですよ
あでも久しぶりですね、アニゾさん、ね、
アニゾさん久しぶりですね、うん、36度だそうですよ。
そう考えて沖縄は今何度だろう、そんなにあるか、
36度までは行ってないですよ、ね、30度は超えてるけど36度までは行ってないかなって感じ。
群馬暑、
群馬暑いよ。
で関東がね、あ東京とかじゃもう東京も暑いんだじゃん。
でなんか北海道もこうやってあの暑さ対策のためにマラソンとか競歩やったって言ってるけど、うん、北海道も今めちゃくちゃ暑いらしいから、うん、この間は本当に30何度だったって言ってたんで、うん、もうどこでやっても変わんないかなぐらいのなんか沖縄の方がちょっと涼しいんじゃないぐらいの
って思うよな、う
ん、ね、だから外国の方々が東京オリンピック暑すぎるみたいな、
はいはいはい、
苦情が出てると
日本は涼しいと聞いてたのに、ね、暑すぎるぞと。
そうそうそう、
外国はもっと涼しいのかな。
だ涼しいんじゃないかな、
うん、
あ、まあ、ちょっとその辺もね分からないけど、うん、まあ、暑いとは言われてますよね、うん、この東京オリンピックは、
うんうんうん、北半球と南半球でまた違うか。
また違うね。 だ今の季節だったら南半球はまあ冬ですよね、うん、そうだから、まあ、冬の人たちがこっち来て暑いてなってる可能性もありますしね、うんうんうん、そうそうっていうのもありましたけどまた台風もね、
はい、そうですね来るね2つぐらい
2つぐらい
だからね今週週末もずっと雨とかになりそうだよね
そうそうそうあ大城熊さんからですね、はいただいまの那覇市の、気温は28度ですと
あ涼
涼しい
でまた台風近づいてるからもっと下がるはずという
あ
そうそうもっと涼しくなるという今日もちょっと風が気持ちよかった
ですもん、そうですね風が ねありますね
そうであの小雨みたいなの降ってたんで
そうりました、ね、
だから超ちょっと今日歩いてきたんですけど、うんうん、めちゃくちゃ歩きやすかったです
あそうなんだ
そうよかったですねさあでですね、
はい
アニゾーさんから外国はもっと涼しいのかなって、うん、世界中いろんなところあるだろうというツッコミ来てますね世界中のどこと比べるんだよっていうツッコミ来てますけども
いや海外の方のことだろう
ああじゃあそのマングさんにツッコミ来てます
え
あの海外より日本暑いと思ってるのかなっていやいろんなとこあるからあのそうそう感じ方は人それぞれだというツッコミが来ております。
まあ、ちょっと何言ってるか
分からないですけどさあ、あとはですね、リナママさん、はい、今日、職場で東京2020の聖火リレーの非売品の赤いタオルもらいました。無観客になったので、うん、トヨタさんで配っていたのをもらいましたとのことですね。
あ、そっかそっか。
あ、だからまあ
準備してたんだよね
っていうことですよね、うんうんうん、だから非売品のやつを、まあ、もう赤いタオルをもらったということで、うんうん、まあ綺麗になるんじゃないですか。でもこれは
そうね、そうなるよね。
取っとけばさ、あの鑑定団で
出ました
いずれ大好きな鑑定団でねそうなれるかもしれないですからね、はい、さあということでなんか今週ありました？
実はですね、
はいはい、
つい先日、
はい、
このコロナ禍でもうやっと、やることができた披露宴に、
う
ん、結婚披露宴に後輩のね、結婚披露宴に参加してきたんですよ。
なるほど。
でもう初めてじゃなくてっていうぐらい超短い披露宴でした。もう1時間半で終わらすわけ。
へ、
夕方、ね、6時半ぐらいに開演したらもう8時に終わり。
あ、
1時間半
もうそれで終わり。
終わりで余興もまあ3つぐらいありはするけども大騒ぎするようなものでもなくて、で飲み物は全てノンアルコール、
あ、酒類の提供がダメ
だ、うん、なるんだ。そうそうそうそう。でお食事はもう各席にもうみんなで取り分ける形はもう一切なくて、
それぞれに
それぞれに、でただもう大体もう前菜とメインとこのご飯物とスープとかはだから最初は前菜来るじゃない、前菜も全部小鉢に入ってるわけ。一つの大きいプレートの上に小鉢がいくつかあって、それ前菜、その後メインも大きいお皿の上に小鉢でメインの料理があって、で食べたなと思ったらどんどん取ってくる。
あ、なるほど、小鉢を下げていくってこと。
どんどん、そう、どんどん下げていって、その後も最後に
ね、
まあ、チャーハンとかそういう系のと、まあ、スープが来て、でもう何、最後のデザートもフルーツぐらい
になって。あ、なるほど。取り分けられないからたくさん料理出てくるけど、
そう、
まあ、要は一つのに乗ってるとすぐに下げれないから、
そう
小鉢で出して、
そう、
それを下げてまた次の出してみたいな。
そうそう、だからなんていうかな、小鉢で出されるとなんかこうフランス料理みたいに案外いっぱいになるっていうの、なんていうの、ちょっとずつちょっとずつ、
あ、はいはいはい、
う
んうんうん、しかもまあ短いからどんどん出さないと回らないから、すごい速さで出てくるんじゃないですか。料理食べるので必死で見れないんじゃないですかまあでも よかったですね、できて、
ね、だからよかった。まあ、この後輩も、もう去年から予定していても3回ぐらい延期していて、もうでももうこれ以上は延期はできないっていうことで、でまあ、招待したお客さんたちにも、うん、もう本当に声かけていいのかとか、
なるほど、
っていうのは、まあ、すごい迷いが、もう葛藤がいっぱいあったって言ってて、でも一応声かけたらもぜひとも参加させてくださいっていうふうにもう言ってくれて、本当にもう心から嬉しかったっていうお話とかをされてて、もうなんかねえ、ジーンときたし、あとはもう、こうお酒もみんな飲んでないから、はい、まあ、ちょっとした笑いとかはあったけど、うんうん、こんなに静かに色々あるのかっていう
一応まあそうなりますよねあ、
もう久しぶりなんとかとかそういうお話も全然
ないです。ただただその座って他の人とな、
そうそう
そう、あまり触れ合うこともできないし、
そうそうそう、で、まあ、各席にもパネルも、ね、区切られてるので、
はい、
で円卓にはまあ5人ぐらい、最大5人 5人、
はあはあ、一応ちょっと離れてる感じですね。
そうだからあの乾杯 もうあのエアー乾杯
なるほど Wi-Fi 乾杯で
そうやったりとかして
カチャンってなんないようにして、
そうね、食べる時だけマスクは外してみたいな。
あ、もうじゃあマスク会食というかうマスクをしながら基本的には見てみたいな、
うん、そうあそうではあったね。でもなんかね、あのシンプルだけどでもね、お祝いができるって本当にいいことだなと思うし、やっぱね、あの人数も多分制限ね、いろいろしたかもしれないけど、うん、でもやっぱり自分たちのことを祝ってくれる人たちがいるって すごくあのありがたいなと思うことだったと思うし、うん、もう本当にできてよかったなって本当に思いましたよ。
人生でね、まあ、できれば1回のもう大きな行事というか、やっぱ特に女性にとってはこの記念すべきものだから、
うん、
できることがやっぱ一番いいですね。そう、やっぱ時短でもできたのが良かったんじゃないですか、うんうん、でも本当に
そう演出も、まあ、あのプロジェクションマッピングみたいなのを使ったりとか、
ほう
やたら煙出したりとかそういうのはやらない
なるほどやたら煙出す
あるじゃないですか、
ありますね、一応
登場するときとかにね、
うん、めっちゃ煙だな
とか、そういうのはあんまりやってなくて、まあ、最後にだけこうなんていうかあのテープをパーンってやるのぐらいはあったけど、そんなに大きく散らばるわけでもなく、
めちゃくちゃ派手な演出ではなく、まあそれなりのもう最大限できる範囲でやってたってこと。
うわ、だからもうね、まあ、その今できる範囲の中でどれだけねうまくこう伝えられるかっていう形をね取ってたと思うし、
確かに、
うん、
よかったんじゃないですか。でもいい、
そう本当にねよかったなってすごく思いましたね。
写真撮影とかじゃああんまりできんかったりしたんじゃないですか。
あんまりこれ披露宴中はあんまりできなくて、まあ、最後にお見送りだけはできたので、うん、その時だけパッと
一緒に、まあね、撮ってみたいな
ぐらいはしたかなっていう感じですね。
なんかこの考えながらやるっていうのがかわいそうというか、
うん、
このね、この何も考えずに皆さん祝ってくださいってできたらいいけど、
うん、
めちゃくちゃいろんなこと考えたでしょうね。
そうね、う
ん、で延期になるのもやっぱお金かかったりする場合もあるじゃないですか、うんうん、まあ、今の場合だった式場がなんか今回はいいですよみたいな、
うん、ことあるかもしれないけど、でも式場としてもこれ以上
あの
時間は多分もう8時っていうのは催し物としてもできないと思うんで、8時以降は。
なるほど、
そうなんだ。
そうだって、だからライブとか
お笑いライブとかもそうです。
そういうこと、
そういうことですよ。
そうです、これは沖縄県が
そういうことですね。
そういうことなんですか。
8時まで催し物に関しては8時までしてくださ いというふうに、8時に終わってもお客さんを返しなさいっていうことになってるので、それでできないんですよね。
またこの沖縄の結婚式ってこの遅くからなんかやったりするのがまあ通常というか、内地だったらまあそれ当たり前というか、8時ぐらい終わってまあそこからじゃあもう2時間行きたい人は行って、だけど披露宴とかがこんな遅いから本当だともっと時間かかるじゃないですか。それをもうだからギュッとして8時までに終わらせてよっていう。
そう普通3時間ぐらいかかるじゃないですか大体
で司会者もちょっとドキドキしますね。
ねえ、ドキドキしたって、もう多分ね時間も
時間見ながら
やってたと思うし、
早く もっとあの、うん、出し物はちょっと早くしてみたいな、
うん、そうだ、もうねお色直しも1回のみでにしていて、
ああ、
うん、っていう感じだったし、ね、でも本当にできてよかったなと思います。でこのねもう本当に1時間半で終わって、みんななんかこう SNS でみんあの集まった人たちの様子は知ってたけど、もう生身の人間に会えてよかったっていうなんかもうその嬉しさがなんか
確かに、
あ、顔が見れたみたいな、
3つぐらいなんかモニターみたいなので人がいたらちょっと寂しいですねリモート結婚式みたいな、
そうだったら寂しいから。でもなんかなんかみんな SNS でこんなことしてるよとかいろいろまあね載せてはいたけど、のこう生身のこの人たちに
いや言い方生身のまあ生でね会えたの
もうなんか1年ぶりじゃないっていう人たちとかもいたし、だからもう本当に元気なのとかってちょこちょこってねお話ししたりして、
またこのコロナ禍になってなおさら会わないですからね。
そう
そんな中まあ会う機会があってよかったなみたいな、
うん、そうい
やいいですね。
でもこのね1時間半ぐらいで終わるから、もうもっと喋りたいとかなんかって思うじゃないですか、
はい、
どっか二次会もないし、
そうかそうか、
でお店全部閉まってるし、
そうかそうか
もう行くところがないみたいな
確かに積もり積もった話ができずに終わるっていう、
そう
確かに ね、
もうそういうのもなんかちょっとあのもやもやもやもやちょっとね
もやもやはありましたけどみたいな、ね、一応まあ円楽さんから来てて、うん、時短披露宴カチャーシーは倍速って来てますけど、
あの最後のカチャーシーはなかったですね。
ああもう、うん、
3つになるからかな。
そうそうそう、もう最後はね、あの新郎の挨拶。
なるほど。
でもう、もうあの両家の皆さん並んで、もうあのお辞儀しても終わりですよっていう形を取って、うん、
まあ、一応両親への手紙とかはあって、あ、手紙もあって、まあ、ちょっと閉めて終わりみたいな。
だからね、この挨拶でもう挨拶でも終わったので、あの帰りのお見送りはないのかなと思ってたら、一応 あったので、それでもちょっとよかったな、うん、
よかったですね。新郎新婦に確かに
直接お見送りが言えてよかったな。
来たのか来てないのかわからない状態で終わると、あれいたみたいな。いや確かにありがたいですね、
う
んうん、さあということで、ちょっと CM 行ってからまたお話ししましょうか、はい、まあ僕らにね何かあったりとか、皆さんからなんか伝えたいことありましたら、はい、メールツイキャスで募集しております、
はい、メールアドレス origin@fmnaha.jp、 すべて小文字で origin@fmnaha.jp です。それでは一旦 CM です。 78.0FM Naha。
Your radio station。 島マース本舗株式会社青い海、沖縄の塩作りを復活させたいという思いから、皆様の食生活に寄り添ってきました。これまでもこれからも、おいしいの起点に、島マース本舗株式会社青い海。
はい、8月4日水曜日17時22分を回りました。水曜リジンチャンプルー生放送でお送りしております。さあね、披露宴のお話でしたけど、
はいはい、
ねえ、なんていうんですかね、ワクチン今なんていうんですかね、皆さん打ってる状況じゃないですか。
そうそうですよね、
来ました、ワクチンの。
あ、来て、あの来て、全然なんか基礎疾患を持ってる人から先にみたいな感じだから、うん、予約できないのかなと思ってたら、あのちゃんとパソコンでこのサイトを見たら予約できるんだっていうのが分かって。
そうなんですね。
それでもう1ヶ月ぐらい経ってたんですよ、このなんか接種
来てから
打てないんだと思ってたら、今日パソコンで確認したら、あの打てるっていうことが分かったので、今日は急ぎで電話をして、あの医療機関の方に予約をして。
いつまで有効なんですかね、あれって。
どうなんだろう、大体でも1回目が何月とか、大体この市町村によってあるので、 あとはまあただ集団接種、あの大きい会場でやるじゃないですか、武道館とかコンベンションセンターとか、そこはまだ全然大丈夫かな。あれは市町村関係なくできると思うので。
あれで増えたとかないですよね、なんかワクチン会場に集まりすぎて
それで、ね、それはどこか分からないけど、どうなんすか、
それ どうなのか、もしか、あのかかるさ、はいはい、で気づかずにワクチン打ちに行くさ、
はい、
って言ったら、これどうなのかな、この人
ワクチン二重に苦しい思い、どうなんかな、一応まあだから無症状の方もいるわけじゃないですか、
きっとな。
そうで、その状況の中で、うん、よしワクチン打とうつって行って、うん、中にある状態で、うん、また新たに
ワクチン入れての、
うん、そう抗体まだ作るみたいな、
うん、
余計に熱出るとかじゃないのかな、うん、取りすぎて
どうなんだろうな、
ね、
ただ2回打たないと抗体が、ね、ちゃんとできないんですよね、
で言いますよね、
う
ん、でなんか
そういうことか、
そうなんかで東京とかの方だったら、うん、これ勘違いしちゃダメですよみたいなので、うん、そのワクチン打ったからって言って、うん、要は抗体ができただけで、うん、その持ってるのは持ってると、
うん、
要はコロナにかかった人と濃厚接触にはなるみたいな、
うんうん、
でこの人がワクチン打ってない人と関わったらこっちの方はかかるよと、
あ、はいはい、
要は媒体としてはにはなるというか、そうそう、だからなんていうワクチン打ったから俺も大丈夫っつってマスク外しながら
運び屋ね、
そう言い方が言い方
が運び屋になってると、
そう、まあまあまあまあ言い方がちょっと怖いけど、そうそうそうそう、だからワクチンしたからもうマスク取って平気、いろんな人の場所に行って平気っていう人がいるらしいんですよ。
あ、
そうそう、でなんかめちゃくちゃツバ飛ばしながら話してくる人がいるらしいんだけど、そうそう、いやいや、あなたはワクチン打って大丈夫かもしれないけど、うん、私は打ってないのでみたいな、うんうんうん、
そもそもツバ飛ばされたら嫌だ
もん確かになツバ飛ばすこと自体が嫌だし、うん、あとそういう人に限ってツバ飛ばすわけよね そうそうってありますからね、うん、さあ大空さんからワクチン接種でスーパーマリオにはなれないですね、はい、みたいな来てるけど、なんかありましたよね、ドクターマリオみたいな。
分からん、
分かんない、あゲームでありましたよね、ドクターマリオみたいな。
あ、あるドクターマリオ、
ドクターマリオ知らないですか、
分かんない、
なんか風邪薬みたいなやつをで消していくやつ。
そうなるかな、
っていうのもあったんだけど。
面白い。
さあひふみさん来てくれてますね、お疲れごっくんちょ、うん、ワクチン接種者とワクチン接種してない人のコロナウイルス感染した時の菌量は変わらないってよということで、
あ、そう
なんだ、うん、だからやっぱり、まあ、ワクチン接種したとしても、うん、接種してない人との
中で殺すとかではなく、
そうそう、菌の量は変わらない、ただ抗体持ってるから、うん、そう重症ならないというか、みたいないうことじゃないのかな、
ま、あるかな、だから私もちょっと迷ったんですよ、なんか
打つかどうかを、
打つかどうか、
僕も今ちょっと若干迷い中ですね、
うん、別に打たないでいいだろうと俺は思ってて、うん、でもまあ打ってみようかなっていう
軽い、うん、
あ、まあ、もう人によってはもう絶対だから、これこのね、うん、これが抗体ができるけどこれがずっと体に残り続けるってなったらなんか保証できるのみたいな、ね、感じの人もいたりするし、
まあ、いますよね、うん、まあ、だからまだこの打ち始めだからどういう副作用あるかわからないから、うん、みたいなのもありますよね。
そうですよね、うん、まあ、本当は日本製が早くできたら一番安心なんだけども
一番は
言えないよね。
だって海外の人用じゃないですか、
だから体大きい人たちのものだから
俺小学生用の打ってほしいんだけどそれこそ本当にさっき言われた通り、ね、スケートボードの体格なんだから俺は、うんうん、ちっちゃい人用のも作ってもらわないと。
そうなんですよ、だから私もねちょっと心配ではありますよ。だってこうオーストラリアに行った時に、はい、あの日本と同じ感覚で向こうの薬を飲んだらもうなんか薬で余計なんか
むくんでガン決まりだ
日本人に合わないあれもありますからね。
それがちょっと心配だから、やっぱ2回目にねすごい39度とか高熱出るとか動けないとか聞くから
っていうのもありますもんね。
だから心配だなと思ったけど、でももうねあのなんかね、私はこれからあの、うん、妊娠するかもしれないし、ね、そういうことも考えて
一応そこも考えないと、
そうそうそう、そこも考えて、ね、だからやっぱりあのインフルエンザ の,、ね、あの予防接種打つのと同じように、うん、もう今のうちにやっぱりなんかやってた方がいいのかなと思って、うん、やっと今日電話をしたらもう8月はもう全部埋まってますと。まあ、医療機関がですね、はいはい、集団のところはまだ
できると思う。まだやってるけど、
あ、なるほど、
だまあ、安心して、そうそう、医療機関の方でやろうと思ったら、まあ、そっちは埋まってますと。
で、あと9月、1回目が9月、2回目が10月だから3週間後、だから1回目受けて3週間後って。
はははは、あ、3週間は開けないといけないみたいな。
そう、最低開けないといけないということなので、だからもう1回目はいつで、じゃあ 2回目はじゃあこの日ですねってからもう全部予約をやったんですよね。
重症化する人もまあちょっと多くなってきてるみたいなのも聞きますからね。
そうそう
そう、そう考えたらまあワクチン早めに打った方がいいのかなみたいな考え方もするんですけどね、
うんうん、だからもうこのなんていうの、2回目に熱が出るかもしれないっていう、ね、うん、みんな言ってるから、だからもう2回目は熱が週末に出ても大丈夫なようにちょっと週末にちょっと2回目は設定して
なるほど、
もう、ね、
熱が出てもいいように、
そうそうそう、でもしあれじゃん、なんか火曜日とかに2回目接種ってから水曜日
確かに
ラジオで来れなかったら
困る困る困る、リエさんいないと困るんだから確かに、
だからちょっと金曜日ぐらいに設定して、
でも確かにそこの調整必要ですよね。
そうそうそう、土日とかにだったら別にね熱出て休んでても大丈夫だから
急にきつくなってもね、
そうそうそうそう、うん、
大丈夫なように、そうそうそうそう、2日間ぐらい家にいる時を入れる時を見越してワクチンを受けに行かないといけない、
うんうん、
大変だな、
まあね、あの接種した時にじゃあ薬をもらうみたいなんですよ、解熱できるように。
そうなんですね、
うんうん、薬を飲んでこれを飲んでくださいっていう風に、
じゃもう熱出る前提ではあるんだ、
そうそう出るやっぱりもうね、だってインフルエンザの、ね、予防接種打っただけでもなんかこう筋肉注射だから、うん、結構こう何腕が熱くなったりとか赤くなったりやっぱ するからね、はあはあ、このあの今までなかった菌を入れるみたいな感じだから。
インフルエンザにもなったことある？インフルエンザ。
ありますあります、もうインフルエンザなりまくりでした。
もうすごい高熱が出てもうガクガクして
大変。リエさんもなったことあるん
ですか？あれある、もう急にさなんかガクガクしてからもうなんか体全体も歯もなんかガクガクになってるから
これでも寒いですよね。
そう、超寒い、びっくり、自分でびっくりするぐらい震えが出たりとか。
いやありますね、僕も最高で 41. 点何度、うん、 40度超えでもすごいのに 41. 点何度出た時は、うん、あの天井が回ってましたね、うん、ぐるぐるぐるつって、そうそうっていう、
水分とらポカリスエットが欲しいみたいな、
早くポカリが欲しいみたいな、
そうそうそう OS1 でみたいなくらい
怖い怖い、
汗で全部出ていくから、
ご飯もそう、ご飯も食べれなくなるし、本当になんか水分をちょっと塩分と水分を本当に取らないと、いやねえねえ、
いや本当に本当にやばい状態だな。
コロナの時はどうだった？
コロナの時は全然なんとも、まあちょっと熱出て、うん、でまあ、
軽症で多分終わったんだろうね、
8度8分とかが最高ぐらいで、うん、そこからもう 徐々にというか、うん、1日で下がって、そこから何ともなかった、うん、でまあいろんな人はやっぱ味覚嗅覚なくなったよとか聞くけど、うんうん、まあ、僕の場合は大丈夫、うん、チャイヒビはなんか今ちょっとあれですね、体調悪い、なんですか、コロナとか別にかかってるわけではなく、うんうん、体調悪いけどコロナかなって言ってずっとビビってますねでチャイヒビ大丈夫だとお前は絶対コロナじゃないって言って気持ちだから、メンタルだからって、
メンタルから来る何か、
そうそうそう、話聞いてって言うから、うん、話聞くから絶対大丈夫だからって言ってちゃんと対策してるから大丈夫って言ってそう、
ちゃんひびの方が年上なのに、
いや同級生、同級生です、
同
い年ですよ、
あそうなんだ、
そうそうそう来てますね。でなんか昨日もそのサッカー見てる時に一緒に LINE やり取りしてたんですよ、うんうん、負けたらまた体調悪くなるかもって来てるから、いやだからメンタルなのよって
あテレビから映ってるのか
な、そうそうそうそう、1点取られたから体調悪くなってきたって言うからそれもメンタルだからってそうそうっていうのも来てますね。
なんかタキシーさんが、
はほうほう、
え先週2回目打ったら翌日高熱が出ました、接種の翌日は事前にお休みしておきました。
本当だ、
やっぱりそうなるよね、
うん、
本当にな
んかあの腕上がらなくなるみたいなのもね、うんうん、だから言うし、うん、熱めっちゃ出るみたいなのも言うし、
うんうん、あとおそろさんが大爆笑が取れるワクチン接種して、
いや俺も接種したいなそれだったら、
あの芝居太郎からさん、著名髪の毛は抜けた
って、いやいや副作用じゃないこれ副作用じゃないの、髪切っただけだから副作用じゃない、いやあはははじゃない、
笑っとる笑っとる
笑っとる笑っとる、ね、笑っとるないやいや髪の毛抜けてないですから、
ね、高熱で抜けるかもしれない
好きだねハゲネタハゲが好きだからもう
好きなんですよ、
ね、さあウッチーさんもですね、はい、2回目接種したけど腕の筋肉痛だけで熱は出なかったなみたいな、
やっぱ人それぞれなんですね、
うん、一応みんな出るんだ何か、
まあまあでもな、まあ、筋肉注射みたいなのだから、
うん、
ちょっと痛くなるみたいな、
うんうん、なんか筋肉注射って
筋肉注射するんです
だから本当にこの上腕 この上の方ですよ、で静脈とか普通は動脈に打つじゃないですか注射って、
そうなんですか、
じゃなくてそう注射打ったことない、
注射の原理を知らないという
筋肉注射腕に打つのね、
注射って普通こっちにしないんですか、
普通はしませんよ、
そんなレベルなんだ、
あ病院に行かないの、
行かないですねあんまり、
あそうなんだ、
もうミスター病弱の僕はもう何度もやられまくってますから
私はもう点滴から普通の注射から、
もう
普段からやってるもんなお前は、
やってるかそれ違う注射になっちゃうからそうなったら得意じゃないのよ、
顔見たら分かるんだろ大体
自分でやります
ねこれやってる顔だお前は、
やってる顔じゃない顔なだけそうやってそうな顔なだけ
あれもヒーフービーさんが髪抜けるのか
考えようかなじゃない抜けないから大丈夫よウッチーさんリエさんハゲネタ上宮で来てますか
上宮です
上宮ですじゃないですよ、
大好きなんですよ
大好きだが、そうあとだからそれこそ今柴弘さんからも来てますけど、うん、おけつに打ってもらう場合もありますよね、なんかそのおけつに打つ注射もあるんですよ、
そうそう、
だから肩にしますかお尻にしますかみたいな、
あそうなって言われるん
だ、そうそうみたいなのもあって、まあ、今の今回のはワクチンはまあ肩ですけど、うん、基本的には、うん、その間違う注射とかだったら、うん、お尻に打ちますかみたいなのもあって、
もうさやったことないお尻で、私あるんだけどお尻をつままれてからさギュッとつままれて注射を打たれるから
どっちが痛いんですか、つままれると
なんか屈辱的ですね、
屈辱的
だ、
お尻をさギュッとこうつままれつままれてもうこのね一番上のところに、ね、刺されるん
だ、なるほど、お尻は僕もやったことないんですよ、
本当にもう 何の時だったか、これも熱が出た時だからちょっと覚えてないけど、
うん、
もう本当にさお尻を半血出されてからさ
ギュッとつままれてうわつままれてるみたいなでも体調悪いからもうしょうがないみたいな、
そして打たれた
打たれたって銃で打たれたみたいな感じ打たれたみたいな、あれはでもなんか肩よりはお尻の方が痛くないって言いますよね、
あ、そうかもしれないけど、うん、
だから肩に打つのが痛くて怖い人のためにお尻が、
うん、あると
あるみたい。
筋肉注射肩にやる場合でも痛いの？
痛いらしい。
痛いんだ
筋肉。
しかもワクチン の映像見たことないですか、うん、めちゃくちゃ針長いこないですかあれ。
あ、本当？
思ったより長い。
あ、そうなんだ。
そうそうそう、
貫通するんじゃない？
貫通は痛すぎるでしょ、うんうん、そうそう。だからまあ、うん、もう僕クラスになってくると、うん、あ、このナースは注射うまいな下手くそだなまで分かりますから、うん、
もうそうそう分かる。
顔見ただけで、
顔だけでもあれだけど、うん、1回目にこう探してる時点で、あ、うん、この人もう下手くそだなとか、
もう初動で
初動で、あ、もう絶対この人の痛いわみたいな。
だから血管探せてないとか分かるわけ。やっぱり触られてこうね、トントントン
とかタンタンタンってやる人いますよね、
うん、
そう。でもベテランのやっぱナースはもう慣れてるんで、うんうん、もう叩くのも尋常じゃない叩き方ですよ。そんないるぐらいパンパンパン叩いて血管でできたところにスッと刺して、
叩いたら血管出てくるんか。
そう、あの見やすくなるらしいですよね。
そうそう、一回ちょっとなんかその
そう、ここ上をギュッと、
腕をギュッと縛ってゴムで一回縛ってからで、
ね、叩いたら
腕をあの手をグーにして力を入れたらこうちょうど、ね、血管が
出て浮き出てくるみたいな。浮き出て
くるからそれトントントンって叩いて、まあ、より出してって感じですね。
そうそうそう、
タバコみたいだな。
トントントンってやったら出てくる。ひふみさんからですね、うん、うん、あれ長いっていうの来てますね、注射の針
が。
そう、針がね、やっぱ長いんですよ。だから、うんうん、だから痛いんだと思うんですよね、うんうん、筋肉の結構奥の方にあるから、
うんうんうん、
そうっていうのも来てますからね、うんうん、さあワクチン接種のプロチョメノスケさんで来てるけど、まあ、ワクチン接種のプロではないというか、マンゴさんがいらんこというか、なんか注射が得意みたいになっちゃうでしょ。さあということでですね、うん、まあこのワクチンのお話でございましたね。そうそうそう、まあ、
ワクチンの話からお尻に注射の話にまで行って、
お尻に注射、はい、まあ、マンゴーさんが健康的だということだけは ね、
ね、 ではね、初めて知りました ね、 ね、
いや、インフルエンザかかってないし、
注射とかなんかかからんとやばいやつって、
やばいやばい、
あれかかってないんですよ。
うわ、これやばいよ、今から来るよ。
ちょっとあれだな、大人になってからは結構きつい
って言ってますよ。やばいですよね、はしかとかさ、
そう、
風疹だっけ、
うん、
確かに何もかかってないですよ、
うん、マンゴーさん。ちょっとした風邪でもなんかちょっと大げさだなと思ってるのよ俺は。俺クラスになってくるともうあんなのは動じないんで。マンゴーさんちょっと冷えピタ張ってすごい厚着して、
あ、うん、
あ、寒いって言ってるけど、うん、8度ぐらいだから、
あ、全然
まだ余裕だよなと思
って。こいつはねもっと大げさにしていいはずなんですよ、
うん、8度8分とかでも全然
仕事もいけますし、ちょっと頭痛いっていうぐらいで結構もう熱出てるんですよ、おいお前そうやばいなと思って。、
うん、
全然平気ですね、まあ、元の平熱が高いっていうのもありますしね。
あ、そっかそっか、
そうそう、ありますから。さあということでですね、おお、つーくんさんも来てくれてますね、よって書いてありますね、
よっと、
よっと来てます。さあさあということで、じゃあ CM 行きましょうか、
うん、
はい、ありがとうございます。さあ、はい、ではこの後大喜利ありますのでね、大喜利のお題がですね、
はい、
多分自分だけだろうな、あなたのオリンピックの注目ポイントを教えてください、こちらでございます、
はい、
メールツイキャスで募集しております、
はい、メールアドレス origin@fmnaha.jp、 すべて小文字で origin@fmnaha.jp です。それで一旦締めです。 78.0FM Naha. Your radio station. 三日月マンハッタンの内縄口 Now. 今日の内縄口はこれ。
人、人。
この言葉はお金という意味です。
マテウスさん、答えをどうぞ。
B のロシアで。
ファイナルアンサー。
ファイナルアンサー。
正解。
やったー。
おめでとうございます。はい、これでマテウスさんは500万円という陣を手に入れました。次の問題に正解すると、
うん、
1000万の陣がもらえますけども、
はい、
失敗すると脳陣になります。1000万の陣、もし取ったら何に使いますか。
1000万取ったところで、8割がオリジンに行くんでね、別に嬉しくないです。
なるほど。
はい、人生こんなもんですよ。ジーンとしてきたでしょ。
はい。
ジーンとしてきたよ僕も。
野球チームで好きなチームはどこですか。
ジンバブエのチームです。
巨人でいいんじゃないです
か。巨人です。あっちジン持ってるから。
巨人です。
鍋一つ目ジンオーナー。
8月4日水曜日17時39分もありました、水曜リジンチャンプル生放送でお送りしております、はい、ここでですねちょっとお知らせがあります、はい、クガニファームクラウドファンディングのお知らせ、はい、毎週月曜日午後4時にオンエアしている株式会社クガニプレゼンツベンビーのオリジンアワーエコパーソナリティの、ベンビーさんが農場長を務めているクガニファームでは現在クラウドファンディングで、皆様からの、ご支援を呼びかけております、はい、こちらみたいですね。リエさんちょっとじゃあ、
はいはい、見てみよう、はい、
こちらがですね、
ビンビークレソン
アクアポニックスという、ま、地球に優しい農法で、うん、そのクレソンを栽培しているそうなんですけども、はい、ま、強烈な日差しに弱く夏場に供給が減るクレソンを一年中安定供給させたい、うん、ま、そのためにビニールハウス強化の資金調達をさせてくださいとのことで、はい、このクガニファームというのが、うん、世界遺産亡き神城跡のふもとに広がる1万5000坪のクガニビレッジの農業部門、うん、
すごい、
めちゃくちゃ広いですね、うん、で、まあ、お返しがユニークみたいで、このあれですね、このクラウドファンディングのお返しがユニークで、クワの木、桜の木、ヤシの木の植樹、
う
んうん、ネームプレート付き、
うん、
なんで、まあ、あのとか、まあ、1年間クガニファームの農地が借りられる、うん、だそこの農地で、まあ、何か作物を栽培するみたいな、うん、っていうのができて、まあ、自分の木はどれぐらい成長したかなとか、はい、まあ、見に行くのも楽しいんじゃないですかとのことで、は
い、
まあ、ゆくゆくは鶏を飼ったり、はい、ヤギと触れ合える場所があったり、はい、オートキャンプ場があったり、みんなで楽しめる場所にしたいとのことです、
はい、
クガニビレッジの夢を一緒に実現させてくれる方、ぜひご支援のほどよろしくお願いいたします、
はい、
クラウドファンディングサイトキャンプファイヤーでクガニで検索すると出てきますのでよろしくお願いします、
はい、
クガニファームクラウドファンディングのお知らせでしたとのことです、
はい、なんか写真見ると岸本がなんかちょっと
ぷっくらしてますよね。
なんかたくましくなってるような気がするな。
たく
日焼けもして、
ね、クレソンパワーですかね、やっぱり
クレソンパワーですね。
元気そうで何よりですよ、
はい、いや本当に、はい、見せてあげてくださいよ、この、
まあ、デコリンとベンビーさんとですね、
皆様にも、
うん、
デコリンさんと、うん、ベンビーさんと
岸本、確かに
カメラに見せてあげてください。
こんなことなってるな。
お、いいですね。
まあ見えないか、
ちょっとピントが合わなかったですけど ね、まあまあこういう感じで、あのクレソン、ベビークレソンですね、これは、うん、ベンビーさんが作ってるベビークレソンっていうのを、まあ、あの現場に行ったらなんかクレソン買ったりすることもなんか前できたみたいな。
そうなんですね。
とか、あの近くのなんか、うん、なんていうんですかね、町の駅というか道の駅ですね、
うん、
道の駅とかにも前なんか販売したりとかもしてましたね。
お、そうなんだ。
結構なんかあれでしたね、人気でしたよ。
うん、
これで料理作りましたみたいなのをツイッターに載せてる方もいて、あ、いいなみたいになってました ね、 いいね。さあということで、クガニファームのクラウドファンディング、はい、皆様ぜひよろしくお願いいたします。はい、はい、ということで、では大喜利のコーナーいきましょうか。
はい、
大喜利クエスト DX。
You can have a hip hop。
お
い、いや聞く声おい、いやアレンジがどんどんすごくなって、雪のぶの手離れ出したからな。
ちょっとね、
もうリエさんのギャグみたいになってるからも、いや最高ですね、はい、さあこちらのコーナーはですね、リスナーさんの中から大喜利で本日一番面白い人を決めようというコーナーでございます、はい、本日のお題が、うん、多分自分だけだろうな、うん、あなたのオリンピックの注目ポイントを教えてください、こちらでございます、うん、まずはですねツイッターの方来てるのでツイッターからいきたいと思います。
い、
ツイッターネームマンダイです。
マンダイ、
マンダイ、
さあいきましょう。多分自分だけだろうな、うん、あなたのオリンピックの注目ポイントを教えてください、うん、開会式の旗手、旗持つ人ですね、うん、の旗の持ち方、まあ癖あるんかな、旗の持ち方気になるかな
傾き具合とかね。
そうそう、でもなんか霜降り聖夜に似てるみたいな、なんかめちゃくちゃバズったの分かります。
あ、そうなの。
そう、スペイン、スペイン
の持ってる人、
そうのなんかの騎手を持ってる人がもう霜降り明星の聖夜にそっくりで、でなんかツイッターでなんか僕がいましたみたいな、そしたら大バズりですよ。で見たら本当にめちゃくちゃそっくりです。
そうなんだ。
そう、本人かっていうぐらいそっくり。
何の選手なのかな。
なん、いや選手じゃなくて多分本当に旗持つだけの人だと思うんですけど、でマスクしてるから、うん、この目元しか分からないんですけど、本当体格もそっくりというか。
いや、ちっちゃい、
そう、意外と結構あれ注目されましたね、うん、さあ、続きましてですね、
はい、
こちらは柴博さんいきましょうか、
うん、
多分自分だけだろうな、あなたのオリンピックの注目ポイントを教えてください、うん、ゴールで命した数命
みんな目が行くけどな、そんな
そうなったらね、うん、注目するけどな、あいつ命するだろうなみたいな、うん、続きまして、チョメノスケに似ているアスリートの人数 また始まったな。だから鼻が高い人だけなんだよ俺に似てるのは。
さあ、なんかイギリス人とかになんかちょっといそうだよね。
あ、まあ、ウエンツが
ウエンツがドイツなんでドイツですね。
ウエンツドイツなんで、いやじゃウエンツに似てないのよだから。
でもさ、アスリート系じゃなくてちょっと弱そうな人、細いさ、
魔法使いそうな。
いやドビーやないかそれ。もうハリーポッターのドビーだからもう。さあということでですね、続きましてメール来てるので、うん、メールからいきたいと思います、うん、まずはこちらですね、
はい、
ラジオネーム5本指ですね、うん、5本指さん、はい、ありがとうございます、はい、多分自分だけだろうな、あなたのオリンピックの注目ポイントを教えてください。選手村のご飯に自家製麺があるかどうか。いやそれあなただ
けですね。
あなただけですね。自家製麺持っていきませんのでね。
確かに、
続きまして久保のおでこの広さ。
久保選手、まあ、結構何人か、
ちょっと何人か見てますね、チェックする人いますよね。
いますね。
してますね。
うん、さあ続きまして石川佳純のワンピっぽいユニフォームの絶対領域ということで。
あれ気になりますよね。
ちょっと気になるね。あれは気になるかな。さあいいとこですね。さあご本人さんありがとうございます。続きましてがですね、うん、ランリーデンさんですね。
はい、
いきましょう。多分自分だけだろうな、あなたのオリンピックの注目ポイントを教えてください、うん、女癖がいかに悪そうかどうかを見てるそうです。
これ見た目で判断して
る。いや見た目で完全に判断してますね。でも女癖まあちょっと悪そうなやついるよなっていうのはあるな。
あ、
足も速いし手も速いみたいな、ね、そうそうありますからね。
マングじゃなくて、
いやマング
いやいや、やめてくださいよ。
マングみたいなやつは多分女癖悪いでしょ。いや勘弁してください。女癖悪いなこいつ。さあ、続きましてですね、中野タムをライバル視しているかどうか。誰やねん。中野タムは誰やねん。
これ言ったさ、俺なんか誰やねんって言ってしまうからさ、その中野
そうタムさんに失礼だし、なんなら一回みんな知ってるかなってちょっと様子見ないといけないから、でみんな知らなさそうな顔してるから誰やねんって突っ込めるみたいな。ランリーデンさん悪いですよ本当に。俺らが悪者になるんだから。さあありがとうございます。続きましてがですね、ラジオネームカーボンギアです。カーボンギアさんいきましょう、はい。多分自分だけだろうな、あなたのオリンピックの注目ポイントを教えてください。松岡修造がいる場所の温度上昇率。これでも本当になんかね、聞いたことあります。
いやわかりません。
修造さん出たら、うん、その日の気温が上がるみたいな。
え修造よ。
その
出すな。
その場所の気温がちょっと上がるみたいな。いや面白いですよね、うん、さあ続きましてオリンピックの偽グッズ探し。偽物ね。便乗あるんじゃないかな。なんか便乗でさ売ってる人もいそうだよ。
いるだろうな、
ね、やっぱり、うん、さあ続きまして、脱走して行方不明になりそうな選手を探すっていう、うん、これもありましたね。脱走した選手がいましたか、
選手村で あいたよな。
そうそういて一応見つかったけどみたいな。
あそうなんだ。
そう
探さないでくださいみたいな。
そう
手紙置いて
置き手紙して、うん、探さないでくださいって言って本当に脱走した人がいたんですよ、うん。そうそう、まあなんか日本にいたいみたいな安全な場所にいて結構離れた場所にいましたよね。
その女性の
女性だったかな、
まあ、南アフリカか、
なんかの国に戻ると危ないからとか、
それとは別の選手で、はい、本当に置き手紙で探さないでくださいって。
なんで
向こうには仕事がないからとか、
仕事がないからこっちにいたいみたいな、いやその脱走して行方不明になりそうな選手を探すのが多分この人脱走するだろうなみたいな。いやいいですね。さあ続きまして、女子ジャマイカ選手の髪の色をチェックするそうです。まあ確かにね、
いいよね、
コンローみたいな。
そうそうそう、
今大会めっちゃ徐々に出てきそうな人いっぱいない？
あ、いる。
分からない。女子の、あの100メートルかな。
そう、髪重くないのって、この走るのに影響は出ないの、
ね、そうそうそう、やんない方がいいのにみたいな。そう。でもまあ足はめちゃくちゃ速いですけどね。
そう
っていうのもチェックしてるみたいですね、うん。さあありがとうございます。続きましてがですね、チョメマンさんよ、世界のリエさん、大城さん、皆さん、ハイサーイ、タッコさんの15番目の男ですよ、チンチロリーンということで、うん、では行きましょう、
はい。
多分自分だけだろうな、あなたのオリンピックの注目ポイントを教えてください。チラッと映る一般人にズル休みの同僚がいないかどうか。これ映ったら最悪。
そうだな、
あいつ風邪って言ってたのに、うん、あれちょっとチラッと映ったあの観客の中にみたいな、
ね、選手じゃなくて向こう見てるんだね。
そうそう向こう見てる。マラソンの応援してる、うん、ね、沿道の人たちに、うん、あれあいついるなみたいな、うん、まあ見たいですがそこはねちょっと、ね、許してあげてほしいけど、
嫌な上司が映ってた場合もう天下取ってたり、
確かにあれあれあれみたいな。普段言われるから、いやいいですねこれ、うん。さあ続きまして、 メダルをかじったとき、うん、メダルがかけるか歯がかけるかをチェックするっていう。
珍しい人だ。
いやもう
そこら辺チェックしてるんだ。
そんなかけるほどや噛まないから別に。いやいいですね、
はい、
続きまして、全競技全審判がマスクの下でニヤッとする瞬間。マスクつけてますからね、うん、多分あいつニヤッてしてるだろうなみたいな、
なんか動きで分かるんかな、
分かるんかな。
マスクの動きで。
いや逆にすごいけどな、
気になるな、
なあ、ではラストですね、あだ名がうなぎ犬の選手を探すっていう。いやシリーズ化してきたなこれ。ダメですよこれ。さあありがとうございます、面白かったですねこれ、
うん、
さあ続きましていきましょう、こちらですね、おっとちょっと待ってください、こちら行きましょう。あれ旧具志川市の俺さんがですね、
うん、
ちょっと大喜利コーナー今週も辞退しますとのことで、ちょっと危険です ね、 ちょっと
オリンピック選手気取りですね、
気取りですね。
ちょっと1回目ワクチン終わったみたいなんで、
はいはい、
ちょっと休んでるのかな。
あなるほど、うん、ちょっとお休み中3週間ぐらい休むかな。そしたらさあではですね、ツイキャスの方からいきたいと思います、
はい、
まずランリーレンさんのからいきたいと思います、
うんうんうん、
多分自分だけだろうな、あなたのオリンピックの注目ポイントを教えてください、うん、こいつドーピングやってるなってやつを見つける。いやいいですね、
うん、
さあ続きまして、あこれもいいですね、円楽さんいきましょう、多分自分だけだろうな、あなたのオリンピックの注目ポイントを教えてください、うん、選手より浮かれている各国関係者観察。これね、うん、もう旅行感覚で来てますからこの人たちは、
うん
う
ん
うん、もう選手はねもうそれどころじゃないけど、
うんうんうん、
絶対筋トレぞできてるけど関係者はね、
うん、
まあラッキーに日本ちょっと観光しようみたいな、
うん、
人たちもいますからね、浮かれてる人いるでしょうね、
うん、
さあ続きまして、ひふみさんいきましょう、
はい、
多分自分だけだろうな、あなたのオリンピックの注目ポイントを教えてください、うん、観客席のチョメジラーサーチ。チョメジラーしてるやついるかな。
あれさ、だからそのさっき言ったみたいに
似てるやつ、
イギリスとかドイツ系の人でアスリートじゃないか、ちょっと弱い、なんていうの、
あなるほど、選手に入れない、あの怪我とかサポートするタイプの、
ヨーバーね、
ヨーバー、言ってるな、もうヨーバーって、おかしいな、
うん、
さあ、続きましてですね、うん、あウッチーさんのいきましょう、
はい、
多分自分だけだろうな、あなたのオリンピックの注目ポイントを教えてください、うん、チェストっていう掛け声が何回かかったか、チェストはね、
なんだ
これ、鹿児島のあの、うん、あれですね、薩摩藩士が相手に切りかかるときに叫ぶ言葉ですね、
うん、
チェスト、まあ、知恵捨てるでチェストなんじゃないかというまあ説があって、
多分違うだろうな、
いや、あ要は知恵を捨てて、まあ、かかっていくぐらいっていうのもありますね、
う
んうん、いや違わないですよ、一応調べてるんですよこっちは。さあ続きましてですね、
うんうん、
いいですね、円楽さんこれいきましょう、多分自分だけだろうな、あなたのオリンピックの注目ポイントを教えてください、選手のハンコ注射の後探しということで、ハンコ注射があるかどうか、海外でやってるんかなこれ。
あ、そうだな。
なあ、これもちょっと気になる。ちょっと今日から見てしまうかもしれないのが悔しいですね。
うん、
さあいいですね。さあ続きましてです。ではラスト3つぐらい行きましょう。
はい。
おそらさん行きましょう。
はい。
多分自分だけだろうな、あなたのオリンピックの注目ポイントを教えてください。陸上選手の靴が日本メーカーか確認してしまうということで、
あ
確かにメーカーどこか確認してしまうのはありますよね、う
ん
う
ん、あるね、あるかもしれない、
まあ、でもスポンサーだからさ、
あ
きっと
っていう、あなるほどね、その選手のスポンサーとかね、
うんうんうん、
でも柔道なんか水野かなんかの柔道着が多かったような気がするんだよ、
うーん、
だからオリンピックについてるまたスポンサーみたいなのもあるのかな、
多分そこ製品じゃないとダメみたいな
とかあると思うんだよ、
ね、ボクシングのバンテージもいろいろあるんだけど、それじゃない、うん
は
あ
は
あ、試合用はこれとかじゃないとダメ、これじゃないとダメみたいなのがあるんですよね、
なるほどね、すごいな、
では
ラスト2ついきましょう、
うん、
円楽さんいきましょう、
うん、
多分自分だけだろうな、あなたのオリンピックの注目ポイントを教えてください、うん、実況アナウンサーの狙ってたけど今のは滑ったなっていう名台詞を各種 SNS で晒す。いやいいですね、狙ってそうな人いますからね、
なあそのアナウンサーの方々多分狙って、
狙ってます、完全に
一昨日ぐらいから考えてきた、
いや考えてますよ、
もっと前から考えてきたなっていうのあるよ、
栄光の架け橋だとか絶対あれ考えてましたから。いやそれちょっと探すのやめてあげて、もう、はあ、さあじゃあラストいきましょう、はい、ランディーレンさんですね、
うん、
多分自分だけだろうな、あなたのオリンピックの注目ポイントを教えてください、
はい、
いかに口が臭そうかどうか、
なんで
いやなんでわかるかほんで、
嫌なとこ見るな、
嫌なとこ見るな、
うん、
さあというわけです、以上でございます、はい、本日の MVP をマングーさんよろしくお願いします、
今日は特別だよ、
はい、
お前に選ばせよ、
またか お前聞いてないかでも僕一番いいのあったんで、じゃあいいですか、
あ、はい、いいですよ、
今回はですね、10 15番目の男さんのチラッと映る一般人にズル休みの同僚がいないか、はい、
そうね、
これチェックしてるのもう性格悪いよ本当にいたところでどうするのって話ですからね、
何かをやりそうだな、
そうそう、チクるんだろうなということで、15番目の男さんおめでとうございます、はい、では来週のお題がですね、はい、アーチェリーの試合で珍事件発生、一体何があった、こちらでございます、うん、アーチェリーですね、うん、こちらの方を募集しております。以上、大喜利クエストデラックスのコーナーでした、はい、さああと1分でございます、はい、何か告知等は大丈夫ですか。
告知は、はい、大丈夫です。
かしこまりました。
我々、
ま
あの TikTok でも告知しておきますか。
あ、お願いします。
あ、 TikTok やってるんですか。
そうなんですよ、鈴崎とリクエストで、
あ、そうなんだ、
イントマヤっていう、う
ん、チャンネルでやってるんです。いやいやいや、こちらあのスーズの漢字とかね、うん、あの全然書けないんですよ漢字が。
俺見たけどあれ面白いっすよ。
いやいや、自分のチャンネル
面白いよあれ。
いや本当にあの一緒に TikTok 見ながら笑ってるから、うん、何見てんだろうなと思ったら僕らのチャンネル見てるんですよ。
もう人差し指でポチってするだけなんで、あの、そうそう、チャンネル登録っていうのは、
そう、ね、そう、チャンネル登録といいね、ハートボタンですね、
ぜひよろしく、
ぜひよろしくお願いいたします、はい、というわけで今週もありがとうございました、はい、お送りしたのはリクエストチョメノスケと
リクエストマングースオシロと
劇団大勢金城理恵でした。
バイバイ、
バイバイ、バイバイ。